障害学習ナンバー622、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内。電話 0266-27-1111、 内線718。ファックス 0266-28-0131。 メール syougai@tion.simosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ。1年間の文館活動を振り返って。令和8年、20歳を祝う会報告。20歳を迎えて。公共施設、休館日のお知らせ。障害学習コンテンツ終わり。1年間の文館活動を振り返って。第1句、地域の交流、触れ合いを目指して。文館長、笠井実。今年度は、区政改革の組織、役員数見直し後、初の年度でした。地域の声に応え、時期に合う活動を目指した2つの事例を紹介します。区内でも工事が進む、下諏訪岡谷バイパスについて、見聞を深めたいとの要望を受け、町や国の関係機関にご協力いただき、工事現場見学会を行いました。70名余りの参加者一同、地域を支える交通インフラの整備が着実に進んでいることを目の当たりにする貴重な機会となりました。また、これまでソフトボールとバレーボールの球技大会を行ってきましたが、高齢化が進み、チーム編成が困難な町内会も多くなったことから、世代、男女を超えたスポーツ交流を目的にボーリング大会を行いました。子供から年長者まで、和気あいあいと笑顔あふれる交流、触れ合いの機会となりました。写真2枚。1枚目、下諏訪岡谷バイパス見学会。2枚目、ボーリング大会。大会参加者の記念写真です。第2句、山形の芋煮を作って食べよう、新酒とともに。文館長、小口博文。2句には、他地域から移住してきた方や、結婚を機にこちらへ移られた方が多いことが分かりました。そこで、交流を深めるきっかけとして、郷土の伝統文化を知ってもらおうと、作って食べて学ぶという企画が、文館運営委員の提案で実現しました。山形県の日本一の芋煮会は知られたところですが、実際には芋煮という言葉は知っていても、どんなものかはわからないということも聞きます。そこで山形県出身の小口千佳子さんを講師に迎え、レクチャーを受けながら参加者が調理を進めていき、地域によって味付けと材料の違いがあることを学びました。特に皆さんが興味を持っていたのが白いこんにゃく。そして味の決め手となる山形のだし醤油の存在は参加者の心をわしづかみにしました。出来上がった芋煮は大変好評で、霊人酒造の新酒とのマリアージュを楽しみ、最後は芋煮をベースにカレーうどんで締めました。写真6枚。1枚目から4枚目までは、レクチャーを受けながら、皆で作った 芋煮の体験の写真です。5枚目、6枚目は、霊神酒造の新酒とともにいただいた様子です。第3区、第3区分館では、地域住民の教養向上と親睦を目的に、松本市美術館、日本浮世絵博物館、井戸尻遺跡、富士見パノラマリゾートをめぐる文化研修及びバスツアー、また宮坂町長と町内の史跡をめぐるツアーを実施しました。松本市美術館では草間弥生作品をはじめとする現代美術に触れ、自由な発想や表現の力を体感しました。続く日本浮世絵博物館では、江戸時代の庶民文化や当時の暮らしを描いた浮世絵を鑑賞し、日本文化の奥深さを学びました。また、井戸尻遺跡では、縄文時代の出土品を通して、先人の暮らしや自然との関わりに理解を深めました。富士見パノラマリゾートでは、ゴンドラから望む雄大な景色とともに、季節の花々を楽しみ、参加者同士の交流も一層深まりました。さらに、町長と巡る下諏訪史跡巡りでは、地域に残る歴史や文化財を歩いて学び、改めて郷土の魅力を再発見する貴重な機会となりました。芸術、歴史、自然を体感できる有意義な機会となり、今後も文化活動を通じて学びと触れ合いの場を大切にしてまいります。写真2枚。1枚目、松本市美術館の前で参加者一同の写真です。2枚目、町長と巡る下諏訪史跡巡り。第4区、遺跡見学ツアー。文館長、長岡和明。令和7年度の文館事業として、黒曜石採掘工の星ヶ島遺跡の見学を実施しました。通常は立ち入りが制限されている場所を特別に見学し、星ヶ島ミュージアム矢の根屋の宮坂清さんから説明を受けながら、国の指定史跡としての価値や歴史的背景について学ぶ貴重な機会となりました。遺跡の成り立ちや当時の人々の暮らしについての解説に、参加者は熱心に耳を傾けていました。見学後には、町内にこのような素晴らしい場所があるとは知らなかった。貴重な時間を過ごせた、といった感想も聞かれました。参加者同士の会話も弾み、地域への理解と愛着を高める行事となりました。地域の触れ合いが減っている中、文化活動は区民が気軽に参加できる大切な交流の機会を設けて、より親睦を深めることができればと思います。写真2枚。1枚目、星ヶ島ミュージアム矢の根屋。2枚目、星ヶ島遺跡。遺跡の周りを皆で見学しています。第5区、津島神社例大祭。文館長、笹川隆。本年度、津島神社の例大祭である祇園祭りを7月に開催しました。今年は、コロナ前の賑わいを取り戻すべく、以前の規模、内容で開催することができました。区内では、小学生による子供みこしや、長持ち保存会による長持ちの練り歩きで、伝統文化を披露しました。会場では、地域団体の発表に加え、キッチンカーや露店の飲食提供、来場者カラオケなどを実施しました。さらに、子ども向け体験企画として、下諏訪町消防団 第五分団の協力のもと、津島神社境内で宝探しを開催し、本年度はキュウリーを探せと題してキュウリの浅漬けを配布しました。当日は老若男女を問わず大勢の方に参加していただき、地域への愛着や区民の親睦を深める良い機会になりました。その中でもお楽しみ抽選会では、地区の企業様に協賛をいただき、豪華景品を多数準備するなど、大いに盛り上げることができ、地域の絆の強さを体感することができました。写真2枚、1枚目、2枚目とも体験企画などを楽しむ会場内の様子が写されています。第6区、応急手当講習会、文館長、丸山光弘。第6区文館では、8月24日日曜日に、萩倉地区公民館を会場に、応急手当講習会を実施しました。講習会では、下諏訪町消防団、女性消防隊の皆様を講師に迎え、心肺蘇生法と、AED の使い方を教えていただきました。大勢の参加者が集まりましたが、心肺蘇生法では人形を使い、歩行者が倒れて起き上がれない状況を想定しました。その際、119番通報と AED の準備をし、周囲の協力を得ながら救急車が到着するまで心臓マッサージを続ける措置を取りました。また、AED の使い方がわからない場合には、質問したり、スマートフォンのスピーカーを使って、やり方を教わることができました。さらに、止血時の応急処置についても教わりました。様々な場面で、傷病者救護が想定されますが、参加者の皆様が熱心に受講している姿が印象的でした。写真2枚。1枚目、応急手当講習会の様子です。2枚目、心肺蘇生法を学んでいる様子です。第7区、第7区納涼祭、文館長、林義弘。8月9日土曜日の夜、東山田公民館を会場に、恒例の第7区納涼祭を盛大に開催いたしました。会場には大勢の区民の皆さんが集まり、今年も賑やかで楽しい雰囲気に包まれました。お酒やジュース、焼き鳥やお好み焼きなどのおつまみもたっぷり用意され、夕涼みを楽しみながら語らう姿があちこちに見られました。子供向けには、射的、輪投げ、ボンボン釣りなどの定番ブースが並び、行列ができるほどの人気ぶりでした。特に、激アツのくじ引きは終始大盛況で、当たりが出るたびに歓声が上がり、大人も子供も一緒になって盛り上がりました。地域の交流を深める貴重なひとときとなり、改めて、地元イベントの魅力と力を感じる一夜となりました。今後も無理のない体制を整えながら、持続可能な形で続けていける納涼祭を目指してまいります。写真2枚。1枚目、2枚目とも第7区納涼祭。会場のにぎわう様子です。第8区。夏の夜のひととき、文館長、牛山俊彦。今年度の第8区公民館活動は、屋外の行事は天候に恵まれ、猛暑の中でも過ごしやすい中で行うことができました。コロナ禍で中止・縮小された行事を増やしていこうという意見も出ていましたが、人手不足の影響もあり、今年度も昨年度と同様、今まで通りの活動にとどまりました。 運動会にはお子さんからお年寄りの方まで多くの方々に元気に参加していただきました。一方、納涼祭は年々会場に足を運ぶ区民の人数が減少する中、100歳になられる方に参加していただけました。長年8区に携わってこられた方で、当日もお元気に参加され、皆さんと交流されていました。昭和になって100年の今、こうして集い、交流した子どもたちが、未だ見ぬ未来の子どもたちと、これからもこのように笑顔で集えればいいなと思いました。写真2枚。1枚目、区民運動会の参加者の写真です。2枚目、公民館での納涼祭の様子です。第9区、納涼祭で深まる地域のつながり、文館長、金子厚氏。夏の恒例行事の納涼祭を8月2日土曜日、星ヶ丘公開所広場にて開催しました。夕暮れとともに会場には子どもから高齢者まで多くの区民が集い、子ども向けゲームや模擬店などを楽しみながら穏やかなひとときを過ごしました。会場では久しぶりに顔を合わせる方々の姿も見られ、自然と会話が弾み、世代を超えた交流の輪が広がりました。当日は文館部員や各団体の協力により、準備から運営まで円滑に進行し、安全面にも十分配慮した中で開催することができました。会場に響く笑顔と笑い声からは、地域行事が人と人をつなぐ大切な役割を担っていることを改めて実感しました。今後も区民の皆さんが気軽に集い、親睦を深められる行事を通じて、活気ある地域づくりを進めていきたいと思います。写真2枚。1枚目、2枚目とも、納涼祭を楽しむ会場の様子です。第10区。独自性ある企画による文館活動。文館長、宮坂光秀。今年度も特色ある文館活動を実施しました。カヤックで諏訪湖を再発見は、諏訪湖でカヤックを体験をするという企画で、文館メンバーがアクティブスポーツの事業者を知っており、実現できました。参加者は事業者からの説明を受け、カヤックに乗り込んで諏訪湖に漕ぎ出しましたが、普段見ることのない景色の素晴らしさ、自分で船を漕ぐ楽しさ、良い体験、体感ができたかと思います。当日は快晴で、風も波もなく、絶好のコンディションでした。諏訪湖は諏訪地域の中心であり、周辺の文化巡りも盛んですが、今回のような文化、体育が融合するような、新しい側面を持った活動が広まれば良いなと思います。また、地域の未来を考えるをテーマに意見交換会を行い、参加者から地域課題や対応案があり、真剣に地域を良くしたいという姿勢が感じられました。宮坂町長にお話をする機会もあり、以後、ご自身も参加されたいとのお話をいただきました。文化祭は前年同等の規模で実施、同時に公道を利用してのボッチャ講習会を行いましたが、ゲームでは参加者に楽しんでいただけたかと思いました。写真2枚。1枚目、カヤックで諏訪湖を再発見。参加者がカヤックに乗り、諏訪湖に漕ぎ出すところです。2枚目、ボッチャ講習会。ボッチャというニュースポーツの講習の様子です。知っていますか、文館のこと。 地域の中のもう一つの公民館。地域が地域住民のために行う自主的な学びや活動を進めるため、下諏訪町では昭和41年に公民館に分館を置くことができる条例が定められました。分館はそれぞれの地区に根ざした身近な公民館として、住民の皆さんが主体となって集い、学び、交流する場です。分館では、教育委員会が委嘱する分館長、副分館長、分館主事を中心に、講演会や研修会、地域行事など、地域の実情に合わせた様々な活動が行われています。こうした活動は、暮らしに役立つ知識を学ぶだけでなく、顔の見える関係を作り、世代を超えて人と人とがつながるきっかけにもなっています。また、日頃のつながりを生かして、防災や災害時の助け合い、高齢者や子どもを地域で見守る取り組みにも、分館は大切な役割を果たしています。分館は、地域の課題や思いを話し合い、地域の力でより良い町を作っていくための大切な拠点です。令和8年、二十歳を祝う会、報告。1月11日、日曜日、午後3時から、下諏訪総合文化センター大ホールにて、令和8年、下諏訪町、二十歳を祝う会、開催しました。当日は町内出身の二十歳を迎えた皆さん127名が出席し、晴れ着やスーツに身を包み、会場を彩りました。久しぶりに再会した同級生や恩師と顔を合わせ、思い出話を交わしたり、記念写真を撮影したりする姿が見られました。式典では、司会を二十歳代表の伊藤洋平さんと藤森志保さんが務め、町長の挨拶に続き、来賓の皆様からお祝いの言葉が送られました。町長からは、二十歳という節目を迎え、社会の一員として自覚と責任を持って歩んでほしい。これまで支えてきた家族や、地域への感謝の気持ちを忘れず、それぞれの夢や目標に向かって挑戦してほしい、との祝辞がありました。来賓の皆様からは、新たな門出を迎えた皆さんへの祝意とともに、今後の活躍に期待を寄せる温かい言葉が送られました。二十歳の言葉では、二十歳代表の林美代さんが登壇し、二十歳を迎えての決意を述べました。会場では、式の進行に合わせて、一つ一つの場面に真剣な表情で向き合い、人生の節目を大切に受け止めている様子が伺えました。今回の二十歳を祝う会は、二十歳を迎えた皆さんが、これまでの歩みを振り返り、今後の人生に向けた決意を新たにする大切な節目の機会となりました。二十歳を迎えた皆さんがこれからの歩みの中で、それぞれの立場に応じて力を発揮し、地域や社会で活躍されることを期待しています。この記事のページには、華やかな晴れ着で身を包んだ二十歳の若者たち、そして町長をはじめ関係者の皆さんが舞台に一堂に並んだ記念写真が掲載されています。20歳を迎えて、二十歳の言葉。二十歳代表林美代。目まぐるしく変化する時代の中、こうしてあの頃の友人たちと再会し、今日という日を迎えることができましたことを心から嬉しく思います。本日は二十歳を迎えました私たちのために、 このような盛大な式典を開催していただき、誠にありがとうございます。宮坂町長をはじめ、ご来賓の皆様、私たちの20年間を温かく見守ってくださった先生方、地域の皆様、そして家族に、新しく20歳になった一同を代表して、心より感謝申し上げます。私たちの中学校生活最後の1年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、思ったようにいかない日々でした。部活動に文化祭、音楽会に修学旅行、学校生活のすべてに制限がつけられた非常に大変な時期だったように思います。そんな中、このメンバーが揃って過ごすことのできる最後の一年として、限られた中でもできることをコツコツと積み上げ、日々を充実させようと頑張ってきました。今、改めてここにいる友人たちの顔を見回してみると、あの時の経験が現在につながっていることをはっきりと感じます。中学校を卒業した後、進学や就職等々を経て、それぞれにたくさんの変化があったと思います。それでも、あの日、ここにいるみんなと一緒に作った思い出は、確かに変わらないものとして、今の私たちを形作っています。変化の一つとして、私自身も大学への進学に伴い、現在は下諏訪を離れて生活しています。一人暮らしをして思うのは、一人で生活を維持していくことの大変さです。掃除や洗濯、炊事などの家事を学業と両立していかなければならない環境の中で、今まで家族の支えがどれだけ大きかったのか、ということを痛感しています。家族だけではなく、学校の先生方や地域の皆様、その他たくさんの方々に今まで支えられていたのだということを、下諏訪を離れて強く感じています。この20歳という節目に、改めて身の回りの方々に感謝すると同時に、責任ある大人の仲間入りをしたことを自覚し、何か少しでも恩返しをしていけるよう努力していきたいと思います。20歳になったとはいえ、まだまだ未熟な私たちですが、今後も温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。以上、簡単ではございますが、20歳の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。写真4枚、祝う会式典の様子と会場での晴れ着の若者たちそれぞれの姿を写した写真です。公共施設休館日のお知らせ。諏訪湖博物館の3月の休館日は2日、9日、16日、23日、30日です。下諏訪総合文化センターは、3日、10日、17日、23日、24日、31日です。下諏訪体育館では、3日、10日、17日、23日、24日、31日です。下諏訪図書館は、2日、6日、9日、16日、23日、24日、30日です。健康ステーション健康フィールドでは、3日、10日、17日、19日、24日、31日が休館日です。